感謝します。一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、主の御名を感謝します。本当に今日ここで証しできる恵みをありがとうございます。限られた時間の中で御心のことだけを証しさせてください。主に期待してイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。感謝します。本当に今日ここで生きて帰ってくれて、本当に証しでき、本当に主に感謝します。教会の方々の取りなしを本当にありがとうございました。もうすでにご存知だと思うんですけれども、トルコでクーデターに遭ってしまって、自分は命に関わる危険にあったことは正直人生で今回が初めてだったので、早まってもう死ぬかもしれないと思って、なんか一生懸命お祈りとかもしたんですけれども、そのことを話すともうそれだけで時間がいっぱいになっちゃうので、今回、本当に語られたことがたくさんありすぎて、ちょっと何を明かしすればいいか未だにこうまとまりきれてないんですけれども、聖霊様に助けていただきながら明かしさせていただきたいと思います。今回は私はずっと最初からパトモスに行きたいっていう思いがずっとあってですね、で毎年毎年この時期は白馬がありますので、白馬のコンテストの練習にいつもバンドの皆さんとしてたんですけれども、いろんなことがあってパトモスに行きたいっていう強い願いと、ちょっと正直今年は白馬をお休みしたいなっていう思いと、いろいろあって祈っていたんですけれども、結果的に今回ヤングに専念することになって、それ以降ずっとパトモスに行けるように祈っていました。でただ現状がものすごく難しかったので諦めかけていたんですけれども、長崎教会の方々とか九州の方々が祈ってくださって、本当に今回行けるようになりました。で長崎で記録的な大雨が降って、雷がものすごく間近に落ちた時にすごく怖くなって、神様に一体何を神様語っておられるんですかって祈ったら、その時に黙示録から雷のような声で来なさいという声を聞きましたっていう御言葉と共に、予言を通して天が開かれていますという言葉が与えられて、これはどういうことかなってずっと祈っていたんですけれども、その時にまた黙示録を通して一つの天が開かれています、ここに登れ、これからのうち起こることをあなたに示そうっていう御言葉が語られて、この2つが与えられたのでいけるんじゃないかって思ったんですけど、献金が来なくてっていいかな、経済が満たされなくて、ずっとごめんなさい祈ってたら、あなたに何とかして来てほしいのですっていう、長崎教会で争点をして、徹夜かなの時にあなたに何とかして来てほしいのですっていう言葉が与えられて、他のことに与えられていた献金があったんですけど、祈って神様の方がとにかく来なさいって言ってるような気がして、今回は本当に祈って行くことに行けるようになりました。でちょっと前置きが長かったんですけれども、個人的な証もたくさんあるんですけれども、今回自分が語られたことを証しさせていただきます。でパトモスの丘でずっと祈っていたんですけれども、個人的にはパトモスの丘と、西坂の丘の風は同じぐらい気持ちよかったんじゃないかなって思ったんですけど、本当にすごく祈ることができました。で明確に語られた箇所がありまして、賛美隊として語られたところなんですけれども、黙示録の19章の6節からですね、また私は大群衆の声、大水の音、激しい雷鳴のようなものが、こういうのを聞いた。ハレルヤ、万物の支配者で我らの神である主は王となられた。私たちは喜び楽しみ、神を褒めたたえよう。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意ができたのだから。花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布とは生徒たちの正しい行いである。で11節に、私は開かれた天を見たっていう言葉が与えられたんですけれども、私は兄がエルサレムという名前もあって、エルサレムに対する特別な思い入れが正直あるんですね。で今回も祈ってる中で、なぜかエルサレムをずっと祈らされて、1日目2日目、何なんだろうと思ってたら、この御言葉が明確に語られて、賛美隊として私自身はエルサレム平和のために祈り、また賛美隊の究極的な使命っていうのは、この婚姻の時が来て天のエルサレムが下ってくる時に、それを見て喜び楽しむっていうことが、大群衆とか天の賛美隊っていうのが私大好きっていうか、ものすごく好きなんですけれども、本当に婚姻の用意ができたんだな、神様がいよいよ下ってきて天のエルサレムが来るんだなっていうのを思わされました。で本当に まあ、一つこれは私自身としてまた語られたところです。で、で今回最終日に、お父さんとずっと今回同じ部屋だったんですけれども、パトモスの最終日にお父さんといろんなお話をすることができて、ある方からいつもお父さんと二人で会社に参加してるから兄弟の中で一番お父さんと仲がいいのって聞かれたんですね。でも、まあ、そんなことはなくて、自分が一番いやいや違う、自分が一番奉仕をした、多分このなんか教会に携わる奉仕をしているから結果的にそうなっているだけだと思うんですけど、今まであまり自分のことをですね、こう8人も兄弟がいるので自分のことを話す機会がなかったんですけど、今回は賛美隊のこととか今までのこととかを、まあ、最終日に話すことができて、個人的に本当に祝福されました。で、本当に感謝しています。で、他にもいろんなことが語られたんですけれども、最後のトルコでもういよいよ終わりだって思った時に、トルコのクーデターに遭いまして、本当にみんなパニックって逃げるので、私も一生懸命こう逃げて、その後に大砲とか空港が揺れるので、本当にこれ死ぬのかなって一瞬思ったんですけど、で朝が明けてその日のデボーションを読んだら、使徒の7章でステパノの殉教が語られて、本当に驚いたですけれども、そのステパノの、殉教の時にステパノが言うセリフというか言葉がですね、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます、主よこの罪を彼らに負わせないでくださいと言って眠りについた。で、私は今回その天が開けるっていう言葉を受けていて、最終日にこのクーデターが起こったあの空港の中で天が開けて殉教が起きたっていうことがびっくりして、でもこれが答えだなっていうふうに思いました。自分は天パトモスに行ってこうキラキラしたような透き通る海とか水とかをこう想像していったんですけれども、そうではなくて天が開かれて本当に殉教が始まりましたよっていう、備えなさいっていうふうに語られたような気がしました。で、本当に変な話、今回取りなしや神の御手がなければ全然死んでいた確率っていうのは全然あったわけで、今もなおトルコに行った確率はものすごくあった中で今回帰ってこれたんですけれども、本当に自分がいつ死んでもいいように用意していかなくちゃいけないんだなっていう、目を覚まされた感じがしました。でも本当にステパノや26聖人も死を前にした時に本当に永遠が開かれていったので、まあ、今回これが語られたのはちょっと衝撃的だったんですけれども、まあ、その通りだなというふうに、感じました。で、ちょっと最後に重たいというか、まあ、でも、まあ、本当に今回週末を垣間見たような事件に出くわしたので、まあ、本当に自分が来年死ぬかもしれないし、まだまだ生きて結婚して長生きするかもしれないし、わからないんですけれども、本当に御子の時に殉教ということが、まあ、許されるんだなっていうのを本当に思わされて帰って、来ることができました。で、最後にまあ余談なんですけど、帰ってきて姉がエリザベス・エリオットという夫がインドで殉教した方の言葉を言ってくれて、それがものすごく心に残ったんですけど、神を愛することは神の御心を愛することですっていうことを言われて、自分は今回まあ死ぬかもしれないというところで帰ってきて、今なお天に返された方々もいると思いますし、これから自分の愛する人とか教会の方々が天に帰った時に神の御心を愛して神様を愛するっていうことを、本当に教会としてまた賛否隊として熱心に求めていきたいなっていう、結構現実的なことなんですけども、本当にそのことを思わされて、また天国を思わされて帰ってくることができました。本当に主に感謝しています。感謝します。この証の時を感謝します。イエスキリストの御名によってお祈りします。